ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳由紀です。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。花粉最前線すごいですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。東京は昨日と今日はすごいこう天気がいいんですけれども、その分すごく花粉が舞っているみたいで、私もアレルギーを持っているので、春の季節はちょっと花粉の症状が出るんですけれども、本当に昨日今日はすごい鼻が詰まったり目がかゆかったりして、こんな声になってしまっていますけれども、お聞き苦しかったらすいません。今は年度末ということで、皆さんもとてもお忙しくしてらっしゃるんじゃないかなと思います、ね、お子さん の, 入学式の準備だったり卒業の準備だったりとか、あと、ね、会社を退社される人とか、また入社される方とか、いろいろ関わっている方とかはとてもお忙しいんじゃないかなって思います。で、私も、ね、皆さんも忙しくって、忙しい忙しいっていうのはあまり言いたくないんですけれども、この年度末っていうことで、こう会社の新しいルールとかっていうことをこう決めたりとか見直したりとかすることと、先日もお伝えしたんですけども、本をちょうどね、やっぱ秋ぐらいの出版とかが多いので、今こう原稿をいろいろ作っていたりとかすることで、なんかこう本当に息つく暇がないような感じで忙しくって、なんかこうスケジュールがどんどんどんどんこう入ってきたりとかして、でこうちょっと管理部門の仕事とかを、まあ、お昼からこう夕方ぐらいまでやって、そこからこう本を作るような制作していると、本当にちょっと忙しいなと思っている中で、この前、忙しい時にいろいろやってやるのはいけないんだなと思う、もともと私もすっごい本当におっちょこちょいのドジっ子なんですけど、この疲れて帰る時に、そういう時に振り込みなんかしなければいいのに、こうやってしまった方がいいなって、明日多分朝からできないみたいに思ったので、こう振り込み作業みたいなことをまた夜のあれは9時半ぐらいですかね、なんかやろうと思って、それをカードを ATM で入れたら、なんとその振り込みのお金が足りないって分かって、それで近くのすぐ隣の ATM に移動して戻ってきたら、なんとその振り込みしてたカードが急になくなってるんですね。でないと思っていろいろ探したけれどもない、もうそれはもう9時半とかぐらいになってきてしまってるので、もうこれは一回ちょっと諦めてって言ってカード会社に電話したんですけど、でカード会社はもう1回止めちゃうと1ヶ月再発行はできないですし、手数料はかかるからどうしますかって言われると、なんか多分今すごい疲れてるから、もしかしてちゃんと探せばバッグの中とかにあるかもしれないし、なんて言って、帰りの夕飯の買い物とかをしてたら、なんか今度はエコバッグがないみたいな、とってもお気に入りだったサードマガジンのエコバッグも落としてですね、今日はどんな日なんだろうと思って、なんかやっぱり疲れてる時っていうのはいろんなものを落としまくるなと思って、で結果的にはそのカードは次の日にいろいろ問い合わせたところ、そこの ATM が私がカードをそのままにしてたために、何秒かでこう吸い込まれるらしいんですね。自動回収機能というものがついている ATM らしいです。で、このことをストーリーに挙げたところ、フォロワーさん、リスナーさんの皆様が、そんなの知らなかったっていうふうにやっぱりおっしゃっていて、今はこうカードをそのままにした場合ビーってなるこう警報音があるパターンもあるし、そのまま吸い込まれるっていうパターンもあるらしいんですね。それなので管理会社の方に電話をしたら、警備会社の人とお待ち合わせをして、そこでカードを受け取ってくださいということで、ちゃんと待ち合わせをしてカードを返してもらって、本当にクレジットカードあってよかったって思ったんですよね。そのサードマガジンっていうお気に入りのエコバッグは出てこなかったんですけれども、でそんな風にこう前回かな、こう疲れすぎてるといけないよって ね、あの大野沙織先生も言ったのに、今自分は実践できてないじゃないかと思って、この毎日ちょっと疲れることとか忙しいことはどうしても避けられないから、あの先生の言う通り、もう日本酒風呂を毎日入ろう、ここのところはって思ったんですね。やっぱりあの体と心はつながっていて、こう疲れてたりいろいろトラブルとかがあると、あーってこう心にそれこそ内じゃっていうものも生まれるし、あの仏教ではそれを魔って言って、心理学だと闇って言って、自己啓発だとマイナス思考ってこういうみたいなんですけども、そういうものがこう絶対生まれてるので、それを一日一日リセットする。だけどなかなかその考えとかそういうのも追いつかないから、もう物理的にやっぱりこれはもう日本酒風呂でリセットするしかないと思ってですね、今は毎日日本酒風呂に入ることに決めて今実践してるんですけれども、前はその本当に何かあの大きなちょっとマイナスなことがあった時だけに実践していて、お気に入りの炭酸のね、こうタブレットだったりとか、あのニールズヤードのリラックスするオイルだったりとか、入浴剤は本当にいろんなものを使っていて置いてあるんですけども、今は日本酒風呂だと思って日本酒風呂に入っています。で今度先生が詳しくまたお話しすると思うんですけれども、まあ、先生曰くもう日本酒風呂って先生の体感的にはなんか 600ml 入れないとこうちゃんと効くっていうのはないらしいんですね。で 600ml って結構あるから、今もう毎日入るから、私はそのワンカップとかパック一つでいいやってもう勝手に自分ルールで決めてしまって、あの入れて、で一回一回こうやっぱり捨てなきゃいけないっていうのを、お湯も捨てるっていうルールもあるので、で先生曰く、あの月桂冠とか菊正宗とか普通のこうコンビニで売ってるお酒だとそれがいいよとおっしゃってました。こう余分なものが入ってなくて、ちゃんとアルコールが入っていて、こう糖分が入っていないものっていうのがいいらしいんですね。なので菊正宗のこのワンパックのものとかを必ず入れて入るってことを今やってるんですけれども、日本酒風呂の効用って、先ほどもお伝えしたように物理的には毛穴を開いてくれて、あの老廃物が出るっていうこともそうですけれども、あの昔からおめきといってこう汚れを取る、ね、時に使うとも言われているので、その2つの効用でこの日本酒風呂っていうのはダブル効果があるのかなって思います。風水の先生なんかはやっぱりすっごくあの気が淀んでる時とかは、本当に日本酒風呂から出ると少しこうお風呂の水が濁ってるなんていうこともね、前お聞きしたこともあります。こういう日本酒のお風呂ってちょっと一瞬ですけどツンとこうアルコールがの香りがするので、私はそこにちょっと精油みたいなのパパパパッと垂らして、それであのいい香りにしてあの入ってたりするんですけれども、この日本酒風呂っていうのがなんか怪しい、そんななんかお酒のパックをなんか入れるなんてちょっとおしゃれじゃないわって思う方はですね、実はあのこのポストクリップとかライフスタイルセラピーでいろいろご紹介している福光屋さんっていうあの酒造のお店のところから天然成分 100% のすっぴんっていう日本酒風呂から作った入浴剤が出てるんですよね。それはあの福光屋さんがそのこの酒造の職人の肌は綺麗っていうヒントをもらって、あの酒風呂専用っていうそういう日本酒入浴酒っていうすっぴん酒風呂っていうことにこう着目してあの商品を作られたそうなんです。でもともともうほんと天然成分 100% でもう専用で、で福光屋さんだからもう国産米だし、なんかモデルさんかな、佐藤晴美さんっていう方とのコラボレーションらしいんですけれども、もうアルコールもすごい低くてお子さんも大丈夫っていう風に、一緒に入っても大丈夫って書いてあるんですね。しかしこう日本酒風呂ってこう毛穴がね開いて、それでこう余分な汚れを落とすっていうので美容にもとってもいいということで、それも 福光屋さんから出てるんですよね。それはね、パック牛乳パックみたいなのもありますし、それはねピンクとブルーのパッケージでね、とっても可愛らしいので、こうおしゃれに入りたいなとか、ちょっと日本酒そのものだと怪しいなっていう方は、この福光屋さんのすっぴんっていう入浴酒風呂はおすすめです。そんな風に毎日の体の疲れだったり心の疲れを積み重ねないように、こう毎日毎日こうクリアになるように、なんかこう体の疲れって結局溜まっていくと、もう潜在意識でこう心の疲れにこう反映してしまうっていう風にも言うので、こう実は心が疲れてる人って実はすごい体が疲れてるんですよね。なので日々クリアになるように今実践しているのは日本酒風呂というお話でした。今日はこれから打ち合わせが何本あったりとか、あと原稿制作があったりとかいろいろしますので、また編集部に戻りたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。